さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
いくでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんばんは、スピーです。
こんばんは、クリンです。
はい、クリンさん、年末ということで、まあ、クリスピーラジオの方もちょっと11月からの更新という意味ではですね、
はい、
明けまして12月に入ってきましたが、
うん、
はい、もうね、実施から3年経過ということでね、もう番組3周年でございますよはい、結構長くやってますよ。
あ、そうなの。
ナンバリング的にはこの放送は150回と、
はいはいはいは
い、いうことで、まあ、記念すべき放送回なので、
うん、
はい、まあ、いつもの政治ネタということでね、
はい
はい、やっていこうと思うんですけど、まあ、どうですかね、やっぱ総選挙ということで、ついに解散したわけじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、
ボタボタしてましたけど、
うん、まあ、でもなんかくっついたり離れたり、うん、世話しなくて、私もついていけないですよ、もう。
まあ、どうしてもね、それはしょうがないんじゃないですかね。だって今回ってすごいいろんな要素を含んだ形になってるじゃないですか。
例えば、
まあ、前回の総選挙っていうのが結局その4年前、うん、
はいはい、
4年までいかないのか、3年半ぐらいですかね、
うん、
まあ、これって何かって言ったら、その民主党に政権交代するかっていうことで、
はいはい、
もうテーマが決まってたじゃないですか、はい、まあ、実際にもうね、自民党はこりごりだってなって、
はい、
実際こう二大政党制ってシステムの整備は進んでたわけですよ。小選挙区制になってたわけですから。で、対抗馬として野党第一党の民主党がある中で、一回やらせてみようというね、
はい、
形でこうみんなもろ手を挙げてそっちへ投票したわけじゃないですか。
はいはいはい、
我々の一票が要はね、戦後ずっと、まあ、一時的にこうね、村山富一が総理やったり、
はいはいはい、
細川森博がやったりとかね、はいはいはい、いろいろこうほら、連立という形とかでは、
ね、
自民党政権じゃなくなったこともありますけれども、うん、まあ、長続きしてないわけじゃないですか、どちらもね、
はいはいはいはい、
だから実質こうずっと自民党が日本の政治を牛耳ってきて、
うん、
その自民党のやり方では限界が来てるんじゃないかということでね、
はい、
まあ、それ自民党に対してやっぱ国民がノーを突きつけたと、
うん、
で、まあ、民主党というね、そのまあ次の、
はい、
まあ、政権を任しても良さそうな党が、政党が育ってきてるっていう意味合いだったわけですけど、はい、うん、まあ、その民主党が今回こう3年やらしてみたらあんまりダメだと、
うん、だいぶダメだったですね、
まあ、あんまりじゃないで、だいぶダメでがっかりしてみんな絶望したわけですよ、で、もう民主党は嫌だと、
うん、
じゃあ自民党に戻れるのかって言ったらね、うん、まあ、これから話していきますけど、自民党もどうなのというのがある中で、はい、今盛んにテレビが推してるのは今第三極っていうね、
うん、
まあ、自民党民主党に代わる第三勢力の政党が、
うん、
まあ、政権を取れるんじゃないかということで、まあ、期待してるっていうのが今の流れなわけじゃないですか、
うん、
うん、で、まあね、ほらマニフェスト選挙にこりごりとは言いつつも、
うん、
結局じゃあこいつらに政権を渡したら何やってくれんのってことじゃないですか、
はいはい、
その論戦を今激しくやってて、
うん、
まあ、今もう公示されたわけじゃないですか、
はいはいはい、
12月14日ということでね、まあ、選挙の日も決まってるわけですから、うんうん、まあ、まあ、あとはそこに向けてね、激しいこう選挙戦が繰り広げられていくわけですが、
はいはいはい、
まあ、この辺からが我々の出番かなと思いまして、
要は、そうなんですか、
公示されちゃうと、まあ、放送法ってあるじゃないですか、
はい、
まあ、これでテレビとかってほら、なんかあんまり扱いが難しくなるじゃないですか。
なるほど、平等に扱わなくちゃいけないんです
よね。そうなんですよ、よくさ、こう各党の党首のこうどんなこと言ってるかみたいなのを、
うん、
まあ、例えば古舘伊知郎の報道ステーションとかでやってますが、ああいうの見ててもさ、こうなんか党首は出てくるけど候補者の人とかってモザイクかかってたりしないですか。
かかってますね、うんうん、
あれなんでだろうっていうのは、要はテレビに出てアピールになっちゃう と、うん、ね、目立ってるから、まあ、その人に投票しちゃったりして選挙に影響出る可能性があるから、うん、放送局側が自主規制してるんです
よ、うん、へえ、そう、うん、あれなんでモザイクかかってるのかな、
自主規制ですね、うん、あれ、
あの、何、顔が売れちゃうからってこと、
そうそうそう、名前とか出しちゃいけない、だから本人は出ててもこう、あの、肩からかけてるタスキが出てなかったりとかね、うん、そういうことはありますよね、うん、まあ、特に今回はね、あの、ほら、テレビ局でもこうなんか自民民主、はいはい、まあ、第3局として、まあ、あの、石原と橋本、
はいはい、
まあ、陳太郎さんと、あと、
あの、うん、どう、陳太郎って誰だか
分かんないけど橋本徹の、あの、維新の会があるわけじゃないですか、はいはいはいはい、日本維新の会ですよね、うん、まあ、ここがやっぱりテレビの注目の的になって、まあね、与党、野党の第一党、
はいはいはい、
それで第三勢力、第三極っていうことで、うん、そこばっか取り上げられてるってことで、
いや、でもそれ未来の、日本未来の、
うん、これダークホースなんで、まあ、後でお話しますけど、うんうん、まあ、そこばっかが取り上げられてるってことで、うんうん、ちっちゃい政党が文句をテレビ放送局側にみんな合同で意見書出してるんですよ。うん、だからこれを平等に扱わないと、まあ、あの、一応ね、こう放送法で決まってるわけですから、政治的にね、はいはいはい、平等に報道しなさいってなってるんで、うん、テレビはめんどくさいわけですよ。だからそれに抵触すると最悪おまんま食い上げ、
うん
うん、要はその放送してる、あの、利権ですよね、放送権を剥奪される可能性もあるんで、
あ、そう
そうなんですよ、う
ん、
だから
総務省かなんかに、
そうなんですよ、だからテレビ局側があんまり喋れないときに我々関係ないじゃないですか、ポッドキャストなんでは
い、はい、
はい、だからまあ関係なくズバズバ言っていこうっていうね、
うん、
まあ、これ聞いてるリスナーさんも我々の話を聞いてね、投票行動に影響出るような人いないでしょ、多分。もうい
や、わかんないよ。
あの、じゃあもう、お断りしておきますけど、うん、好き勝手言いますんで、あの、文句つけたりしてこないでくださいね。あくまで自分の意見ですから、これはね、
うん。まあね、偏った意見ですからね。
偏ったとか言うな、うん。いや、自分は偏ってないつもりなんだけど、聞く人が聞いたら偏ってる可能性は大いにあるわけじゃないですか。
いやいや、偏ったっていうか、だから平等ではない放送だっていうことですよ。
まあ、平等に事実を自分は述べていくわけですけど、うんうん、それによってその候補者が選挙で不利になることがあっても一切知りません、うん、それは事実をもとに自分は喋ってるし、あ、まあ、でもちょっと妄想も入るかな、自分
の、あの、憶測も入るでしょ、
憶測も入りますね、うん、はい、まあまあまあ、そんなわけでね、まあ、賢明なリスナーさんには大丈夫だと思うんですけど、はい、一応こういうの言っとかないとね、うるさい人いるんで、まあ、ただやっぱり選挙話って盛り上がるんでね、うん、今回150回ということでね、はいはいはい、節目ですからやってきますよということで、はい、はい、まずどっから行きましょうか。まず民主党から話します。
え、あ、何、党のことから始まるわけ。
はいはいはい、
うん、
民主党もさ、なんかもう
だいぶ減っちゃったよね。
いや、もう泥船から逃げ出すがごとく逃げてってますけど、
でもなんかスピさん曰く、まあさ、うん、あの、余計なのがいなくなってスリム化で、うん、ほら、ね、一応方向性はね、
まあ、化してるという言い方をしてますけど、まあ、要するに、あの、民主党も要は自民党に勝つという形で、うんうん、いろんな党が合体してできてるわけですよ。まあ、あの、鳩山由紀夫と、
うんうん、
小沢一郎と、
はいはい、
まあ、菅直人とその辺のね、うん、まあ、やっぱり有力な野党の人が集結して、はいはい、うん、まあ、そこは社民党とか共産党は除いてなんですけど、まあ、社民党でもちょっとその社民党がもうダメだってことでね、
うんうん、
だってもともとはこう、ほら、社会党が第一党だったんだけど、うん、それで民主党を作って民主党がだいぶ大きくなったんで政権交代させてみようって流れになったわけじゃないですか、うんうん、やっぱそれにはこう、やっぱ反自民っていうね、旗印があって、
はいはいはい、
で、まあ、それがなくなっちゃったわけじゃないですか。要は自民党を倒すためにあれだけこう、
うん、
まとまれてたのに、うん、それを達成しちゃったらこう、やっぱり意見バラバラなんですよ、うん、みんなで、ね、それが露呈して、まあ、常にこう、なんていうの、党利党略、
うん、
要は主導権争いがすごかったじゃない、うん、特に小沢派、
はいはい、
と反小沢派みたいな言い方されてましたけどね、うん、で、結局小沢派は主流になれなくて出てっちゃったわけじゃないですか、うんうん、この消費税増税の部分でね、
はい、
で、まあ、そんな中ですけど、まあ、今こう、ね、野田さんなんか結構ね、野田総理ですよ、
はいはいはい、
ちゃんと約束通り解散したぞっていうことで、うん、まあ、 ね、消費税増税もちゃんとやったと、うん、やりきったということで、まあね、それがいいのか悪いのか別にして、ちゃんと自分は言ったことをやったんだって言って強気に今出てきてるわけです、ね、で、うるさい奴らも追い出したんだと、うん、民主党はこれでまとまれると、与党にはなれないかもしれないけど、はいはい、がっちり2位をキープしていきたいっていうのが民主党の考えなんですよね。で、まあ自分がクリーンさんに言ったのは、そういうなんか今までのその雑魚、
はいはいはいはい、
民主党にいなくていい人たちがみんな出てったんだから、うん、逆にまともな人が残った、やっぱり人数が多すぎたわけよね、うん、いっぱい受かっちゃって、
あ、
誰こいつみたいなのがいっぱい受かっちゃってるわけですよ、
うん、でましてね、何組閣、
うん、
でさ、大臣ってさ、
うん、
そういう元大臣っていうのが欲しくてってさ、
はいはいはい、
なんでこの人がっていうようなさとか、なんかね、うん、もうそういう人がこうなってたからね、素養のある人、うん、大臣の素養がある人たちじゃない人たちがこう、
わかんないよ、有名じゃないから素質がないってことはないと思うん
だけど、いやいや、じゃないけど、どうもね、見てても、
うん、まあでもね、やっぱテレビとかで目立たない人ってことは大したこと言ってないんですよ、基本的にはね、でそういう人は大したこと言ってないってことは大した考え持ってないわけですから、大したやつじゃない
んですよ、言いなりになっちゃってるっていうかね、わかんないんだもん、だってわかんないから、やっぱりほらね、わかる役人の言うこと聞いちゃうよね、うん、そりゃっていう感じでさ、
ちょっと勉強してないのに大臣なんだ、どうかと
思う、
ね、
そう
なんだよ、少なくともそのね、まあまあ勉強が不足してても情熱は持っててほしいよね、もうこれをやるんだって決めたらね、うん、こう強引にやると、まあ、あまり強引すぎると田中真紀子みたいになるわけですけど ね、はいはいはい、まあね、まあまあ民主党は潤化してるからいいんじゃないかというふうに自分思ったんだけど、ただね、そのね、今回に第2党、
うん、
まあ、要するに野党第1党ですよね、
はいはいはい、
2番目っていう、
うんうん、
2番目になれるかというとかなり微妙じゃないですか、民主党が。
そうですね、うん、
今までだったら、
まあ、でも第1党になるのがどこなのかもまだ分かんない状態でしょ、うん、
いやだからそれが怖いんですよ、
うん、
第1党の野党であっても第1党になる、うん、ならないでは全然違うから。
え、野党であってもってどういうこと？
要するに
野党はもう第一党にはならないでしょうよ。
野党第一党。
あ、野党第一党ね、うん。
要するに今の選挙システムって小選挙区なわけじゃないですか。だから二大政党制だと、まあチャンス来るわけですよ、野党になっても。要は自民党が今回勝つとしましょう。
あ、しましょう、
は
あ。
支持率的には自民党が一番高いでしょ。20% 近く持ってるわけですから。だから、そうなんだけど、なんかの間違いで民主党が第一党になれないってなると、うん、今のこの二大政党システムってのは自民か民主みたいなさ、うん、アメリカってそうじゃない、
はいはいはい、要は
共和党が政権取って、うん、なんかうまくいってないなってなると民主党に変えようってなるわけじゃない、で民主党が今度やってうまくいかないと共和党を勝たせようみたいに、うん、はいはいはい、こうなんていうの、バランスを取るようにやっぱりこう、うん、民意っていうのが左右にこうバランスを取るように動くわけですよ、
はいはい、
でそれが二大政党制のいいところであるんだけど、はい、うん、まあ、要するにそれって1位2位の話じゃん、
うん、
だから3位以下っていうのは要はその政権取る可能性が限りなく減るわけじゃないですか。
そうですね、
だから社民党であるとか、うん、共産党であるとか、うん、そういうとこってこうもう全然なんていうの、こうちっちゃくなっちゃう、その民主党とのその人数差、議員の人数差とか見てもものすごい開いちゃってるじゃん、これがやっぱ二大政党制の特徴だと思うのね、だから第三極って言い方してるけど、うん、それはまあある意味その民主党が政権与党なんで、うん、まあまあ第一党として、うん、今現在ね、選挙やる前は人数は取ってくるわけじゃん、
うん、
で次に一番多いのは自民党、はいはい、2番目に多いのは自民党なんかで、
はい、
で今回自民党が取って民主党がじゃあ2位になるのかどうかっていう話を今自分があえてしたのは、うん、要するにこの第3極が2位になるっていうふうにみんな思ってるわけですよ、
はいはいはい、る可能性があるっていう
ことですよね、そうそう、民主党はもう落ちちゃって、うん、落ちてっちゃったら3位以下になったら、うん、もう本当に社民党とか共産党みたいになっちゃうわけよ、民主党も、うんうんうん、どっちに変えようかなって今の小選挙区だとやっぱみんな思うから、そうなった時っていうのはやっぱり野党第一党にみんな期待するんで、
うんうん、
だってそれってもう分かりきってるっていうかさ、その共産党の政策っていいなと思うけど、うん、あんまりみんな入れないでしょ共産党に、
うん、
これなんでかっていうと、 まあほら、まあ共産党って名前が良くないとかよく言うけど、でもそれ以上に入れてもここは死に票になると、いくら政策が良くてもせめてこうなんて言うんだろうね、あのせめて野党第一党ぐらい、2番目ぐらいに票を持ってれば何かの可能性、次の選挙でまたひっくり返るってことはあるけど、もう完全に目がないじゃん、外野でわーわー言ってる人たちじゃんみたいになっちゃうんだよね、残念ながらね、少ないと。やっぱりだから民意を拾いきれないっていうのがあるから、民主党はやっぱり今回2位を、まあ負けるの前提で言っちゃ申し訳ないんだけど、多分負けるでしょうから、負けるにしても2位にはなりたいっていう戦い方をしてるはずなので、まあどうなの？でも民主党もさ、なんかおかしくなってない？野田さんはそのなんか決断とかでね、よく決断したみたいな。
いやいや、
解散を決断したのは褒められて、支持率上がったりしてるんだけど。
野田さん生き生きしてるよ。やっぱりね、ああいうほら、選挙の演説とかさ、あの、普通
そう。だから野党の人
なんだ。そうなんですよね。そう思った。なんかね、あの、総理としてなんか喋ってる姿よりも、あの、なんか、選挙、演説とか、応援演説とかでこう喋ってる姿とかの方が、こうね、生き生きしてるもん。
もうなんかさ、でもさ、なんか、なんだっけ、まあ、後で話しますけど、日本未来の党とかあるじゃないですか、ああいうとこがこう、ほら、まあ、これ後で言いますけど、民主党のお株を奪ってるわけじゃないですか、子供手当を2万6000円、うちは払うみたいなね、財源どこにあるんですかとかって、野田さんが反論してるのね、お前が言うなって感じじゃない。
確かにね、やってみたらなかったんですよってね、ちゃんとはっきり言えばいいのにね。
まあ面白いけどね。ごめんなさいとかね。ああいうの見てるとね、まだ民主党はね、ちょっとどうなのかなっていうね、まあいいんじゃない、あのクズ議員は出てってもらってっていうかね。だってさ、結局だって
まとまろうとしてさ、一生懸命ね、こうしたいと思っててもさ、もうガヤガヤガイガイね、外野がガヤガヤいっぱいいて、い
や、でも今までやっぱ反自民っていうところでまとまってたわけで、政策の細かいところは違ったわけじゃん。だったら、ものいざこう与党になって決めるって時に決まんないんだから、だったらやっぱ政策ごとにいろんなところに分かれる、今の形、まあもう今だからプチ政界再編になってるんだよね。ただまだ次行きますけど、自民党、ここがまだそこまで行ってない。自民党、民主党と基本は一緒なんですよ。
ね、
いろんな考えの人がいっぱいいたわけよ。で、それがちょっとぶっ壊れたのが小泉選挙の時ですね。郵政選挙の時に、小泉総理が今までの自民党の、まあ、要するにバックアップ団体としていろいろあるわけじゃないですか。医師会だとかさ、そういうのがね。で、その中の、そのいわゆる郵政族、ここを、ぶった切ったわけですよ。で、これによってこう出てって、まあ、あの、いろいろありましたよね。
国民新党とかありましたからね。
亀井静香なんかが有名ですけど、他にもいっぱい造反組としてね。まあ、例えば今回、その、日本維新の会に合流してますけど、その前は太陽の党で、まあ、その前は立ち上がる日本の平沼さんとかね。そうじゃん。完全に、まあ、あれ、慎太郎にくっついてってるからそうなってるんだけど。まあ、だからね、自民党は今回ほら勝てそうなわけじゃないですか。さっき言ったように安倍晋三になって、まあ、もう一回ね、なると二度目の総理ってことになるわけですけど、やっぱり安倍さん人気あるんだね。あの支持率すごい高いですよ、今自民党。で、ね、あの、やっぱり保守の支持がすごい安倍さん中心に、まあ集結してきてる。
はいはいはいはい。
なんだろうね、やっぱりあの民主党政権時代に結構対中対韓政策っていうの、これがやっぱりまとまらなかった。あとまあポッポ幸男のせいで米軍ですね、日米同盟っていうのがそのやっぱり軍隊を持たない国なんだから、あ、まあある意味守ってもらってんのにもかかわらずそことも揉めたってね、やっぱ隙がいっぱいあって、すごいなんか日本の外交って今まで多分日本人意識してこなかった部分だと思うんだけど、初めて多分恐怖を感じたって人が多くて、ものすごい右翼化したっていうか右側に寄った、やっぱり主権を守るためには戦わなくちゃいけないんじゃないかって意見の人すごい増えたと思うよ、一時に比べたら。
そう、
でその取りまとめになってんのが安倍晋三なわけでしょ。でね、なんかね、あと結構いろんな こと言ってるじゃないですか、うん、経済対策に関してもちょっと自分はこれはどうなのって思ったけど、
うん、
まあ、要するにこの建設国債問題、
うんうん、
わかります、クリンさん、あの日本強靭化っていうことで、まあ、要するに公共事業、
うん、
にお金使うよと自民党が政権取った暁にあって、でそれはばらまきじゃないのかって言ったら、いやばらまきじゃないと、全部その国債を日銀に買わせるというむちゃくちゃなことを言うわけよ、
うんうん、どうすんのそんなに買わせて。
いや日銀が買うことっていうことは、要するに要は借金を自分の要はなんていうの、要は日銀が国債を直接買うっていうのは、うん、国債ってほら国内の一般の人にまず売るわけじゃないですか、うん、直接日銀に売るってことは日銀が引き受けるって言い方なんだけど、うん、そしたら日銀としてはお金をするわけよ、
うんうん、
バンバン、
はいはいはい、
なんぼでもすれるわけじゃん、うん、一応造幣局の位置づけでもあるわけだから、うんうん、そしたら
またデフレになんないの。
インフレです、
ね、あインフレか、
インフレになりますね。っていうのはお金がどんどん釣られるんだから、日本にある富の量っていうのが一定だとした場合、うん、その富に対するお金の割合が増えるわけだから、うん、価値が下がるんですよ、紙切れですから、はいはいはい、お金って要は、うん、食料買いますって言った時に今まで1000円で買えてたのが、うん、ってこれだって今どんどんね日銀が吸ってんだから、
うんうん、
いらないよって、そんな紙切れって2枚欲しいなって言われたらもうインフレですから、うんうん、要するにそういうことです。だからね、そんなね総理になる人が、まあ、そういうちょっと危険な、ね、経済的には信用されなくなるよと思うからね、そんなことしたらね、うん、いやただ根強くそっちを支持する
経済学者、そうでもね経済学者はいるいる、あのね、デフレよりもインフレの方が絶対いいんだっつって、
いやそれはインフレの方がいいですよ、
うん、
微妙なインフレだったらいいんだけど、うんうん、じゃあハイパーインフレみたいになっちゃったらどうすんのって、あの途上国とか中米とか南米みたいにさ、
あそうそう、あのリュックサック背負ってさ、
そうそう、リュックサックにお金がゼロが4つも5つも増えちゃってみたいになったらどうすんのって話で、うん、
そこまでいかないってば絶対に。
いやみんなそう言うけど、うん、コントロールをじゃあできんのっていう話なんだね。
するでしょ
う。いやいやいやいやいや怖いと思うよ、すごい。それって歯止めをどこでやるかってっていうのは、うん、本当に経済生き物だから、
うん、まあまあまあね、まかり間違ったらそうなるかもしれないけど、
国債の価値は下がるわけ。
このまま何もしないよりは私やってみて、まあ、失敗したら何か修正すればいいと思うんですけどね。
ああそう、
うん、
自分はちょっとかなり危険な発想だと思うけどね、それに関してはね。
そうかな、うん、私はあの別にその国債を買わせるんじゃなくて、もっと日銀がお金すればいいと思ってたもん、
う
ん。
でもさ、それでなんで結局公共事業という形でばらまこうとするの違うでしょって、普通は、
うん、
そのやっぱりばらまきも必要なんだけど、うん、ばらまいた人たちが経済がこう活性化して伸びてると、
うん、
要は経済が成長してるって見なきゃ使わないで溜め込んじゃうわけですよ、
はいはいはい、
だからばらまきあまりやるだけじゃ意味がないと、うん、いわゆるこう経済の底上げと同時にやらないといけないってなった時に、うんうん、やっぱ規制緩和じゃないですか、
うん、
必要なのって、うん、その辺に関してのね、うん、規制緩和っていうとやっぱりね小泉純一郎路線なんですけど、うん、その辺っていうのを安倍晋三が継承してるかっていうと疑問は自分はありますよね。
でも規制緩和するとやっぱりそこに貧富の差がどんどん、うん、大きくなってきたわけじゃないですか。
クリンさん、あなたね福島水ポタンみたいなこと言います、ね、格差がどうの
って、ね、そうそう、うん、
いやいや、
でまあまあどうかなとは思うけど、公共事業に投資すると、
うん、
なんだろう、まあまあ日本全国のあらゆるところで使うことになるわけじゃないですか。使い方間違うと大都市だけに使うようなことになっちゃうわけじゃないですか、うんうん、とさ、いやもっともっと大変なことになる。
でもやっぱり地方が公共事業しかないみたいなのがまず問題なんであって、
うんうん、
やっぱそこの仕組みを変えていこうみたいな方向っていうのが、まあ、日本維新の会とかがそうなんですけど、まあまあ
そうでしょうね、
ちょっと自民党やっぱ古臭いと思うし、う
ん、あと道路族もまだいるからね、
いっぱいいるよ。で
大島さんとかさ、
なんて言えばいいんだろうな、え大島さんとかは
何族、あの人、
あの人農業じゃない、 TPP 反対でしょ、うん、いや基本的には安倍晋三いいと思うのよ、
うん、
いいと思うんだけど、ついてくるメンツがさ前のまんまじゃん。自民党本当に変わったの、うん、っていいよ石破とか安倍はいいよって、うんうん、 他のやつは今までと変わってないわけじゃん、うん、落ちてたやつが今度こそね就職できるっつってこうまた来るわけじゃん、
うん、
しかもさこうほら民主党みたいに2世議員
ダメだとかね、
ダメだとかそういうのも言ってないわけじゃないですか、うん、でまあまあちょっと2世議員でもいいじゃないかっていうね、
うん、
2世でも優秀な人いたりするわけじゃないですか、まあ、小泉進次郎とか結構なんか親父よりも優秀なんじゃないか説とかもあるし、うん、いいと思うんだけど、
2世じゃなくて3世とか4世だけどね、
まあまあまあでもなんで自分がその2世3世がダメかっていう理由はまたちょっと次で
述べたいと思うんだけど、ね、地盤固めすぎるからね、
いやあのそのね、
癒着が多すぎ
る、そうそうそうそう、要は後援会システムがあるわけじゃないですか、うん、でそれって何らかの利益団体、
うん、まあ
利権団体のための代弁者になるでしょって、うん、そうなるとやっぱりね、うん、その人たちの代表なわけだから、ね、利権の代表であって国民の代表じゃなくなるからね、
だそういうのがなくなれば別に問題ないと思うんだけれどもね、
まあ利権ってさ、でも、うん、ダメだダメだって言うけど、なんて言うんだろうね、やっぱり自分だってサラリーマンだから、うん、サラリーマンに有利になるような政策言う人いないわけですよ。サラリーマンの票って要は無党派、そうだからね。だからなんかそういうさ、別にでもあっていいと思うんだけどね、サラリーマンに有利な政策やるってサラリーマンの票を集める人がいてもいいんじゃないかと
思う。そう思うね。
あれね、やっぱね、利権みたいなのがなんで出てくるかっていうとさ、うん、ああいうとこって強硬に取りまとめる人いるじゃない。
うん、
まあまあ言ってしまえば公明党とかもそうなんだけど、うん、公明党の政策自体は自分はそんなに嫌いじゃないんだけど、うん、なんで嫌かっつったら、
う
ん、
バックボーンがね、すごいからね。
まあ、創価学会じゃないですか。うん、で、創価学会もいいよ、別に。宗教もいいんだけど、うん、そのね、なんて言えばいいんだろう、その、そうでもいいんだけど、要は何もポリシーない人を動員してくるじゃないですか、あの人たち。信仰というものを使って。
はいはいはいはい。
要は尊敬する池田大作先生がこの人がいいっつってる人に投票するってことでしょ、うん、意思がないじゃん、そんなのっていう。
まあ、それ意思あるんじゃないの、だから自分がいいと認めた人が推薦するんだからいいに違いないって、そういう意思があるわけでしょ。
まあ、それ言ったらさ、うん、でも何でもそうなっちゃうじゃん。だから利権団体も一緒じゃん。結局さ、その、うちの会社とかね、うちの組織、まあ、農協でもいいですよ、うん。TPP やられたら困るから、うん、TPP に反対してるこの候補者に入れますって、うん、お前ら全員入れろよみたいにって集めるわけじゃないですか。うん、なんかそれが嫌なんですよ、うん。そうやって票を、まあまあ、そうやって票を固めていくっていうのが選挙だって。いやそうなんだけど、うん、もう組織としてここに入れなさいみたいな、うん、縛りをやるのが、
うん、でも実際に入れてるかどうかなんか分かんないからね。
いやいや分かるんですよ、あれがまた。
そうなの、
うん、まあまあ今回ちょっとその辺はテーマの大きいあれじゃないからいいんだけど、うんうんうん、まあまあそういう意味ではね、うん、まあ自民党はどうなのって思うけどね。いやいやだからその前から言ってる自民党っていう、
まあね、それより
政党がね、政党がね、破壊されて、リニューアルされてればいいんだけど、今回は本当に看板かけ直しただけな気がするんだよ。だから安倍も石破もいいけど、うん、他の奴らも全部入れ替えてきたんだろうと思う。
いや、まあ、でね、そうは思うけれど、
しかも、
ついてきてるのが、
いや、
怪しいけれどね、うん、私は、うん、やっぱりさ、総理経験者でしょ？
そうですよ。
安倍さんって、
うん。
とさ、やっぱ、あそこの時こうすればよかった。あの時こうすればよかったっていうね、うん、反省点とか、うん、ああやればうまくいったなとかさ、うん、いろんな経験をしてると思うのね。だから、全く新しい人よりは、うん、私は、いいよ。い
や、それはもう反省踏まえてやるでしょう。うん、だからそこはやっぱ有利だよ。
全く、
実績があるからね。
やったことなくて、さあ頑張るぞっつってさ、闇雲に頑張るよりはさ、うん、ちゃんと、こうほら、なんていうの流れもわかってるだろうし、
いやだけど、
うん、そうするとさ、分かれば他の余裕ができるわけじゃないですか。
まあ、さっき言ったさ、民主党からはもう民主党じゃ勝てないから逃げてるわけだけど、うん、自民党は勝てそうだからまだ残ってんですよ、意見の違う人がいっぱい、
うんうん、
そこに今度足を引っ張られる、足を取られてズブズブ泥沼はまるんじゃないかなっていうのはあるから、
かもしれないけれども、全く素人よりは期待が持てるかなとは思って、う
ん、一つ安倍、安倍さんの、ね、うん、
でもいいの、
いいとこでもあるんだけど、優しいじゃん、
優しいね、
ついてくる人を、小泉純一郎みたいに、うん、お前は来んなって言えない人じゃん、
はいはいはい、
ね、慕ってくる人を、
うん、はい、うん、
だからさ、そのやっぱり大義をなすためには高校の憂いを立つじゃないけど、うんうん、いらない、君はいらないなって人はやっぱり、
うん、重鎮であろうがなんだろうがね、
切らないといけないと思うよ。特に信念持ってやられてんだったら、うんうん、なおさらそれにね反対するであろう人は事前にやっぱりやっといた方がいいと思うんだけどね、うん、っていうのはすごい感じる、
うん、
でも
ね、まあね、今ね自民党とかそんなのいいんですよ。その第3局話しましょうよ。
ああ、わかりました。ちょっとね、じゃあ長くなったんで、はい、1回分けますんで、
はい、
はい、まあ今宵はここまでというか、今回はここまでということでね、はい、後編というか151回に続きます。
はい。